今日は石井敏郎市長をお迎えいたしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先月は上旬に大変な被害をもたらした豪雨がありまして、はい、西宮市でも相当な量の雨が降りましたし、
そうですね、
月末には台風12号の影響もありました、はいはい、で6月に遡りますと、はい、大阪北部の地震もあって、まあ、市長はじめ職員の皆さん結構対応が大変だったんじゃないですかね。
そうですね、うん、結果として、まあ、深刻な人的物的被害は、まあ、西宮市においてなかったんですけれども、はいはい、ただこの特に7月の雨ですね、うん、観測史上最多、ね、船坂では累積600ミリ超え、で結局土砂崩れがもしかしたら場合によったら起きるかもしれないと、その勧告を出した対象がですね、はい、まあ、それは8000世帯とかそんなになりましたん で特に職員の皆さん方が避難所をずっと開けなきゃいけないっていうんですね、でどれだけ急にまた強い雨が降るかどうかもわからないというような中でしたんで、3泊4日という長いそういうのになりましたんでですね、なかなかそういう意味では体力的にも、まあ、いろんな意味で大変ではありました、まあ、ただまあ何にせよ大きな被害がなかったのは良かったことですし、うん、また一方でいろんな課題があぶり出された機会でもありましたので、
なるほど、
はい、改善に向けて、はいはい、頑張っていきたいと思います。
わかりました、
はい、
さて先日は公務でブラジルを訪問されていたということですが、
そうなんです、
はい、この訪問の中経緯といいますか、何をしに行かれたというところから唐突にお聞きしてもいいですか。
そうですよね、もともとね、はい、このブラジルと西宮市、はいはい、これ何だろうなというような風に思う方、うん、
はい、
私も市長になるまでですね、ロンドリーなしと有効都市というようなことだけ知ってたんですけども、まあ、これは実は多くの日系人の方たちがブラジルに110年前からまあ渡られて、
はい、
今このブラジルのサンパウロで大きな移民がまあ初めて向こうに行って、カサドマルというのが最初に出たんですけどね、
あ、神戸港を出発して神戸港を出発ブラジルの、
そうなんです、
リオデジャネイロ、
いやいや、それ着いたのはあのサンパウロ近くのサントスという港ですけど、
そうなんですね、はい、
それが110年前、
はい、
でそれで大きな式典があり、うん、私や関係の市長とか知事さんとかが、はい、まあ、たくさん、まあ、行って、
はい、
式典が行われたと、それに大きく行ってきたということでもあります、
はい、ということは日本人がブラジルに移住しての110周年記念式典みたいなものがあったわけですね、
まあ、そうです、
うん、は
い、それとあと兵庫県自体がパラナ州という、はい、これはサンパウロの隣の州ですけども、うん、
はい、
それと、まあ、いわゆる、まあ、有効都市です、有効州です、
うん、
そして、その州の中の州都はクリチバという町、まあ、環境都市としても有名ですけど、そこは姫路と、
はい
は
い、
それからマリンガという町が加古川と、
はい、
それからロンドリーナが西宮と、
うんうんうん、
兵庫県の、まあ、ある意味つながりの中で、まあ、そうしたつながりを持った町が互いにあるもんですから、
はい、
まあ、西宮市と自体は今年が41年目、
はい、
去年は影田副市長が40周年の式典で言っていただきましたけど、今年は全体の110周年ということで、パラナ州の式典とそれからブラジル全体のサンパウロで行われた式典に行ってまいったと、
はい、なるほど、
そういうことです。
じゃあ姫路や加古川の市長も一緒に行かれた。
加古川の市長は、はい、来てました。
で
姫路は市長でない方がいらっしゃってました
です、
あとは淡路市の方とか、あとはまあそれ豊橋市であったり、まあ、いろいろなところからいらしてましたね、
はいはい、まあ、式典自体にも出席されたわけですよね、
はいはいはい、
で、町としてもロンドリーナとかクリチバとかにも立ち寄られたわけですよね。
行ってきました、
はい、
まあ、最初ですね、あんまり、まあ、地球の、まあ、反対側ですから、
そうですよね、
そんなにブラジルというとね、あ、サッカー強いなというような感じだったんですけども、
はい、
行ってみましてね、その日系人の方がね、初めて会うんですけど、
はい、
しかしもう本当にもろ手を挙げて歓迎してくれて、もう兄弟が来たみたいな感じですよね。結局遠く離れて、まあ、先祖が厳しい、まあ、歩みをした中でですね、わざわざまたじゃあその先祖の国からやってきた人に対する、うん、このかけてくれる愛情というのはもう涙が出る思いだったですね。
はい、日系人の方っていうのはもう相当そこにいらっしゃるんですけど、ブラジルにはもう 何代目ぐらいになってるんですか、ね、
ざっくり4代目の方とかが一番古い方でそうなりますね、110年ですからね。ただまあその110年前にドワッといっただけじゃなくて、うん、戦後ね、1945年の戦争が終わった後にドワッといったような人たちもいるし、はい、1920年代ぐらいにドワッといったような人たちもいますから、
はい、
昔はね、その農家のうちでね、3男4男5男と生まれて、うん、あなたに継がせる土地はないみたいな風になっちゃうと、でそこでブラジルに行くと土地はあり放題、あなたの未来は明るいみたいな感じで国策で行ったわけですよ。
なるほど、ドラマとかでしか見たことがないですけど、そういうもんなんですね。
しかし一方でね、うん、なんでブラジルはその時受け入れたかというと、
はい、
コーヒー農園で、まあ、あの奴隷をいっぱい使ってたわけですよね、
はい、
しかし奴隷禁止令みたいなのが、うん、まあ、1900年になって頃になって出て、
はい、
でじゃあその代わりに労働力がいるじゃないかと、
うん、
おそしたら日本は人が余ってるからどんどん受け入れようじゃないか、うん、そして、まあまあ政治家同士がそこでいいですね、お互いの利害が一致しますねみたいな感じになったんだでしょう、
でしょう。
でそこで、送り込まれたんだけど、行く方は、まあ、奴隷の代わりに働かされると思ってないから、
ああそうですね、
まあ、それはちょっと
明るい未来を夢見て、
そうそう明るい未来を夢見て行ったら、しかし奴隷じゃないけど奴隷みたいなもんだよみたいな感じで働かされちゃってですね、
はい、
そら夜逃げした人もいたらしいし、うん、そらもう見たこともない虫や、ね、動物がいるような中で、うん、掘ったて小屋みたいなところで暮らさせられて、ほらそら大変だったよ、涙の話ですよね、
うん、どうでしょうね、うん、でもおいそれと帰るわけにはいかない、
そうそう、
でそして勤勉な日本人としては一生懸命働いて、
それとね、
はい、
まあ、一方で奴隷そのものではないから、
はい、
3年か5年経つと、うん、それならまあ一定程度のお金をもらって、
はい、
それじゃもうただみたいな土地を、じゃああなたの土地ですよって言って、お金払って、やるわけですよ、
はい、
まあ、ちなみにロンドリーナっていうのは、
はい、
まあ、要するにそのロンドンをもじってロンドリーナなんですけど、
小さいロンドンっていう意味なんですね。
そこでね、もともとイギリス人がそういうもう森林をガサッと持ってたらしいですよ、
はい、
まあ、しかしそこにね、天下なんか打ってですよ、ここはイギリス人のなんとか伯爵とかの土地とか言ってやってですよ、もともと誰の持ち物でもなかったんですよ。それをね、日本に移民の人に売るわけですよ。お利口ですよね、そういうのね、
お利口というか
お利口というかですね、
いい言葉で言うと、
ね、は
い、
そこで原野を切り開いて、でそしてね、ちょっと3年5年習った技でコーヒーを作るんだけど、そらすぐコーヒーできないですよね。
ですよね、
大変ですよ本当に。でそういう苦労がありながら、
はい、
さらに次の展開私行きますけど、
はい、
いやそこからあったのが今度はあれですよ、第二次世界大戦ですよね、
はい、
ブラジルは、まあ、アメリカと同じ連合国、うん、まあ、言ってみたら日本の反対側で戦ってたわけですよ、ですね、
はい、
じゃあ自分が出た国はね、と今住んでる国が、
はい、
敵と味方になってるわけですよ。お前どっちだって言われてですね、
はい、
でまあ、要するに日本からしてみたらですよ、日本に、返してくれる船を出してくれるわけでもないと。ブラジルに行った移民はですね、うん、それはもう生きていくために、それはもうブラジルに忠誠を尽くしますって言うしかないですよね。
そうですね、
で多くの人がブラジル軍に従事をして、うん、まあ、その時日本のお仲間であったイタリアに攻め入ったようですね。
日本の国自体は、
ええ、
まあ、戦って、そうそう、別のところ戦っているのに、
そういう流れですよ。
そことはまたね、
そうなんですよね、そういう、まあ、ご苦労が積み重なり、
はい、
そして奥自分の新しく行った国と本籍の国がそうしたまた先になりながら、
うん、
それでもなおやはり日本に対するなんていうか望郷の念というか、はい、愛にあふれ、してそのつながりを、うん、まあ、今 あるところでもう引き続き絶やさずしていこうというような、そういう日系人の方にはね、うん、
はい、
もう本当にもう尊敬の念と、そういうご縁をね、
はい、
強く私の立場からしていきたいなと思ったところですね。
ブラジル行かれたのもちろん初めてですよね。
初めてです、初めてです、ね、4泊8日、
はい、
4泊8日
すっ
おかしいでしょこれ。
おかしいですね。
おかしいです
ね。だいたい寝る時間が足りてないですね。
いや寝る時間は結果として足りてましたよ飛行機の中で寝るしかない。
時差があれもう4泊8日。
だってこれ8日なのにね、あれホテル 4つですけどもみたいな。
あ、はい、みたいな。どこかで超えているわけですね。
いやそうなんですよ。まあだから寝てる量は時間としてはそれは飛行機の中も寝るしかないですよね。
そうですね。は
い、まあ、しかし笠戸丸なんで50日か60日とかかけて行ってるわけですよ。
はい、
パナマ運河ができる前だから、
はいはい、
ぐるっと回っていくっていう、それどういう意味ってこう地球儀見ちゃうわけです地球儀見ちゃう
ぐるっと回るんですよね。
そう、アルゼンチンのね、はい、下のこうフォークランドの方回って行ったのかなと思ったら、そうじゃなくて、
はい、
マラッカ海峡を通って、
はい、
ケープタウンとかの方を回って大西洋行ったらしいですよ。
あ、そうなんですか。
まあ真裏だからどっちから行っても
え、まあまあそうですけど、イメージ的にはこっち側と思いたいかったんで、こっち側って分からないです、ね、
まあ
へ
まあでもそれは専門の人が時の人で考えたから、まあ、ね、なんでしょうけど ね、いずれにせよ向こう回っていったらしいです。
いやでもまあ、飛行機でも今でも何十時間か全部合わせたら乗り継ぎもあるから、
33時間ぐらい、
だから遠いところなんですよね。
遠いところですよ、
ね、
本当に。
でもそこで市長のツイッターを拝見しましたが、対抗の歓迎とかもありましたしね。
あれはもうね、涙もんですね日本の対抗もうまいけど、
はい、
この子たち本当にうまいわ。それとあとツイッターには書きませんでしたけど、
はい、
もう日本の文化というのが、うん、まあね、本当に、好んでくれる人たちが、お茶をやる人もいるし、
はい、
で合気道をやる人もいるし、剣道をやる人もいるし、もうびっくりですよ。本当にもうブラジル行ってお茶立ててもらって飲むと思わなかった
です。いやそうですよね。
本当にこの前よかった、久しぶりにお茶あれしてて、
あの作法ですか。
そうよかったよかったまず最初にお菓子食べたよね
で
最後にね、お茶飲むときは最後シュッて吸っていいんだよね。それ全部ちゃんとできました
から
ね。いやいや本当に、
ね、予習を、たまたま予習を
たまたま予習になりました
よね。あ、よかったですね。へ、あとなんかはい、ロンドリーナの博物館で大学生の方とな んかお話をされてる写真もありました。
はいはい、ありましたね。
はい、
まあ、その時々のね、
はい、
ロンドリーナの街は本当に100年前原野だったわけですよね。
はい、
でそれがまあ開かれていく様子と、
うん、
まあ、その中でまあ日系人の人たちが、うん、まあ、果たした役割みたいなことを、まあ、いろいろ教えてもらって、
うん、大学生の人たちが歴史を教えてくれた
ってことですね。やっぱりまあね、他の町の国のね、
はい、
日本ってい う見たこと聞いたことうっすらある国の、
うん、
まあ、一人の市長が来るっていうんで、物珍しいと思ってくれたんでしょうね、
はい、いやいやいや、でも、はい、この友好関係もす、はい、もう50半世紀ぐらいになるわけですからね。
西宮は41年目なんですけど、
はい、
でまあ、その当初はね、兵庫県のご縁という中で、うん、まあ、当時の市長がその判断していただいて、
うん、
ただまあ今日近年薄かったようなんですけども、
あ、そうですか。
でまあ、経済的にね、近くでもないから、やはり経済的な結びつきが強いっていうわけでは正直ないんですけど、うん、ただやっぱりこの人類の一つの歴史ですよね、うんうん、その移民を送り出した、でそういうのは本当にこう子どもたちにも大きな教科書になるんで、うん、私はぜひね、まあまあ、まず無理しない範囲で関係を強めていきたいなと、
うん、
去年影田副市長が言ったことがきっかけで、
はい、
一人今日系人のブラジル人の子が、
はい、
西宮にあるシュゼットで、まあ、お菓子作りの今研修をしてくれてるみたいですよ。
あ、そうなんですね。
これブラジルのマンゴーとかね、日本で取れないもいっぱいあるから、
はいはいはい、
でそこでこうシュゼットのやつをね、こうそういうものを取り入れてやったら、そらブレイクするかもしれないですね。
そうですよね、一生懸命勉強してくださってるわけですね
今。まあまあまあ勉強というかね、
はい、
まあ、そういう意味で
修行、
技を、そう修行をやってくれてるんですよね。
あ、はい、そういうつながりも
そうなんです、
できたんですね。
そういうつながりもできました。
じゃあ、はい、西宮からも、
はい、
なんか行ってとか交換できたらいいですよね、
は
い、
そうそうそうそう、
ね、
まあ、そんな中でね、
うん、
まあ、ただ行くというだけじゃなくて、
はい、
例えばまあ向こうのこっちのお菓子の技術みたいなのありますけど、うん、でまあ、こっちから向こうに対しては、まあ、何かね、いろんな人とこう意見交わし合いながら、
はい、
何かいい プログラム考えたいなと思います、
うん、そうですね、はいはい、これからも長くブラジル、ね、そしてロンドリーナとの縁が続きますように、
はい
はい、まだまだお聞きしたいことがあるんですけれども、そろそろお時間ということで、はい、最後に市が長期的な街づくりの指針として平成31年度からの10年間を計画期間として策定している第5次総合計画素案の説明会のご案内です、
はい、
8月18日土曜日午前10時半から大社公民館、はい、午後1時半から中央図書館、
はい、
翌日8月19日日曜日は午前10時半から古式岩公民館、はい、午後1時半から今津公民館、
はい、
そして台風12号のために延期になっておりました山口は8月21日火曜日午後7時から山口保健福祉センターで行われます、
はい、
これは平日の夜ということです。
そうですね、
はい、そして8月26日日曜日午前10時半から鳴尾中央センターで開催されます、
はい、
各会場とも定員は50人程度で、当日開始時間のおよそ20分前から先着順で受け付けます、
はい、
説明会の使用時間は1時間程度ということで、すべての会に医師市長も参加されます。すでにもう、参加されました。
はい、参加行きました。
はい、
まあ、基本的に聞きに徹しているというようなことですけども、
はい、
まあ、市民の皆さん方から、まあ、後半はご意見をいただくというような、まあ、あとはまあご質問いただくということですけども、まあ、やっぱり役所にいると気づかないようなこととか、それぞれの地域の、まあ、いいご意見を聞かせていただけるんで、
はい、
まあ、どしどしお越しいただいて、この前のね、生瀬で、
はい、
ナジオで
ナジオで、
はい、やった時ね、
はい、
まあ、市をせいでやった時は70人来ちゃった、は
い、そうなんですか。お、定員を超えて来られたんです
か。まあまあまあ、うん、そこはね、もう十何人行きますんでね、はい、
はい、
という感じですね。
多くの方、はい、延期になったにもかかわらず、
そうなんです、そうなんです、
多数ご参加いただいたということ で、ありがとうございます。
はい、
はい、18日以降もぜひ皆様ご参加くださいますように、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
今日は石井市長をお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。